ハッピーなおこの明日は明日の風が吹く。世界中の皆様おはようございます。パーソナリティのハッピーなおこと遠山直子です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。この収録は10月下旬に行っております。なんかこの季節はですね、本当に寒暖差激しくてね、体調崩す方多いかもしれないですよね。私もですね、先週本当に珍しくですね、久しぶりに風邪吹いてしまいました。私は気合で治すタイプなんで薬とか飲まないんですけどね、さすがにちょっと今回のがやばいかなって感じでね、その1週間はね、家で安静にしておりました。そしたらね、簡単に治っちゃったんですね。もうね、ちょっとした風邪でもね、日頃健康な体をね、毎日それで過ごしてますから、ありがたみっていうのがね、本当に染みてわかりましたね。はい、前回は群馬県富岡市から下仁田ネギをね、作ってらっしゃるっていうね、百姓カウンセラーの大小原俊信さんにお越しいただきました。もうね、穏やかでほっとする声でお話ししていただきましたのでね、スタジオの中がほっこり温かい空気に包まれておりました。カウンセラーとしての基本を再確認させていただきましたね。放送の中でも話していました手のワークね、見てくださった方もいらっしゃるでしょうか。参考になることがね、とっても多い30分間でしたね。素晴らしいお話をどうもありがとうございました。よろしかったらまたのご出演お待ちしております。この言葉は、すみません失礼しました、この番組は人の言葉や心の世界をテーマに、心の持ち方、物の考え方、捉え方によって人は元気になることも、ハッピーになることも、前向きに生きることもできるということを発信していく番組です。世界中の人々が前向きなコミュニケーションや物の捉え方、考え方をしていくことで、一人でも多くの人の目標や夢、はじめの第一歩を応援します。また時には私自身が日常生活の中でふと感じたこと、思ったことをありのままに紹介する番組です。本日の放送は第35回、前回に引き続きまして、とっても素敵でビッグな、ゲストさんを呼びしております。本日はなんとアメリカニューヨークから出演してくださいますよ。ニューヨーク在住22年、ニューヨークの最新事情を最前線で日々取材、日本アメリカの著名人1000人以上に単独インタビューされているということですね。週刊報じしニューヨークビズの箱人兼 CEO でいらっしゃいます高橋義明さん、本日のゲストです。2019年11月に出版されたね、著者武器は走りながら拾えが私の中ではとっても印象に残っておりますね。今年9月にはね、最新刊も発売されました。それも含めてね、楽しいお話をたくさん聞けたらいいなと思っております。どうぞお楽しみに。ハッピーなおこの明日は明日の風が吹くは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、本日はニューヨーク在住22年、ニューヨークの最新事情を最前線で日々取材、日本アメリカの著名人1000人以上に単独インタビューをされている、週刊報じしニューヨークビズの箱人兼 CEO の高橋義明さんにね、お越しいただいております。高橋さん、本日はニューヨークからの出演本当にどうもありがとうございます。
よろしくお願いします。高橋です。
よろしくお願いします。実は高橋さん、前作武器は走りながら拾いを見まして、もうね、このタイトルのインパクトが強くてですね、とっても私の中で印象的だったんですね。こんな素晴らしい本を書かれている方にね、お会いしたいな、せめてラジオに出演していただけないかなってずっと思ってましたらね、願いが叶いましたね。新刊も9月に発売されたばかりですね、前作に引き続いて 一歩踏み出せない人の背中を押してくれる素晴らしい内容となってますので、ぜひね、多くの方に読んでいただきたいと思います。ごめんなさい、ミーハー気分全開で申し訳ありません。もう今日目覚めた時から興奮しておりまして、高橋さん、今日は誰よりも面白いゲストになること保証しますとコメントをいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
先週あれですよね、はい、ほっこりしたゲストだったんですよね。
あ、そうです、ほっこりした、穏やかに話されるカウンセラーさんでした。
じゃあダメなんじゃないですか今週僕で。
いやいや、私は人生をよりよく生きるっていうのをテーマに番組作ってるので、カウンセリング的な面もありだし、コーチング的な面もありだし、どんと来いって何でも来いっていう番組作ってるので全然問題はありません。
はい、じゃあ
よろしくお願いします。はい、でね、今日はね、高橋さんってことでね、ファンの方ももちろんたくさん聞いてくださってるかと思うんですけどもね、まあ初めましての方もいらっしゃると思いますのでね、詳細も含めてプロフィールの紹介をね、簡単にで結構でございます。他に楽しい話していただきたいと思っているのでよろしくお願いいたします。
はい、自己紹介すればいいんですか。
そうですね、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、はい、高橋と申します。高橋義明と申します。ニューヨーク北米に20年以上住んでいます。北米といってもずっとニューヨークなんですが、ニューヨークビズという、新聞を含むメディアカンパニーを7つぐらい経営しております。で、メディアカンパニーなんでニューヨークの最新事情をずっとこう取材をしてきた、生活をしています。ライフワークとしてはインタビューをやっていますので、過去、アメリカ合衆国大統領からハリウッドスターからメジャーリーガーから、1000人以上にインタビューしてきたので、それに関した本を今回角川さんから出したので、その宣伝で参りました。
はい、そうですね、素晴らしい最新刊となってますね。本当にありがとうございますね。素晴らしいですよね。ハリウッドスターとかもう すごいしか出ないような人を、ね、1000人以上インタビューなんてもうすごいことです。本当に私も同じような、ね、経験を今してるわけですけども、ハリウッドスターとか私はとてもできませんけども、もう高橋さんの存在がもうそのものです。本当に今日はね、
高橋さんは僕の新刊を読んでくださってるんですか。
あ、読みましたよ。もう今日も目の前にね、大事に大事に電車の中でもね、表紙もつけずに持ってきましたよ、このように。
ありがとうございます。
はい、もう付箋もいっぱいでございます。はい、こんな感じで。
あ、全然まだありがとうございます。とりあえずやしてくれたら。
はい、お世話もします。もちろんありがとうございます。もうね、すごいですよね、ハリウッドスター、政治家、ね、アーティスト、もうみんながもう興味津々の方ばっかりをねインタビューされてるね、それがもうすごいなって思うわけですよね。しかも私もアメリカニューヨーク行ったことないんですけどもね、どうですか、やっぱりニューヨークなんて言ったらね、本の中にもありましたけども、みんながみんな、そういう何か新しいものを求めて、飛び込んでくるっていうか、そういうところだと、ね、で出る杭は打たれるぐらいじゃないと、もうやっていけない街だってね、会話ね。
町というよりもこの町自体が一つのムーブメントというか、いわゆる世界中が来てやっぱりほとんど残らないので、そういう点でずっとこう動いてる町なんですね。町っていうよりもこのマンハッタンっていうエリアがちょうど、東京の品川区ぐらいの大きさ、そんな大きくないんですよ。でそこは入れ替わりが激しいので、この、町自体がなんかこう巨大な展示場というか、そういうイメージで思ってもらった方がいいかと思います。人間が住むにはちょっと正直不自然なくらい、例えば物価とか税金が高いんでね、今頭が1600円ぐらいするので。
すごい、はい、そうですか。
ぜひ来てください。
はい、もうね、私の友人一人だけ、ね、ニューヨークいましてね、連絡取りましたよ、久しぶりに。もうニューヨークビーズ知ってるって言って、もうね、知ってるよって言ってました。もう知ってる知ってるって言ってましたからね。知らない人なんかいないでしょう、きっと。
いやいや、そんなこともないんですけど、ずっとこうやらさせていただいてるっていうのは、実は こう続けてるだけでも結構精一杯なんですけど、まあ、逆に続けてること自体がステータスになりやすい街でもあるんですね。なので、粘りがちじゃないですけれども、もし継続できる、あるいは何かをするのであれば、ニューヨークは多分すごく面白いと思います。逆に何かを探しに来るんだったら、正直言うとちょっと厳しいような気がしますね。
あ、そうなんですね。
お披露目場所みたいに思ってもらった方がいいかもしれないですね。
なるほど、うん、やはり継続っていう言葉が出てきましたね。いや、継続っていう言葉はね、私の中になかったんです、実はない言葉でして、でもやっぱり私もね、一応経営者なんでね、継続っていうものがいかに大事かっていうのをね、思い知らされますね、最近。やはりニューヨークというところもそのようなことで、
まあ、とにかく普通に考えると、大体ここの街ってその経営、むしろ逆で継続させるためじゃなくて、一定期間、企業は進出して、もう逆に 2,3 年であえて撤退する場合があるんですね。ただその 2,3 年の間に世界中に告知するみたいな感じの、まあ、イベント会場みたいな感じなんですよ。
あ、なるほど。
だから、なんていうか、普通に考えたらずっとやること自体、あんまり経営者として頭良くないのかもしれないんですけど、まあ、僕自身が怠け者なので、常に崖っぷちじゃないと怠けちゃうんですよね。でそう考えたら、この街ってのは常にこういつも崖っぷちでさせてくれるので
かっこいいですね。いつも崖っぷちでいさせてくれるっていう、いや、高橋さんらしい言葉はね、うん、そうですね、本の中にも結構怠け者っていうことは直接は書いてないですけど、要はなんて言うんでしょう、めんどくさがりだということはね、明記ありましたね。
そうですね、まあ、でもこの街はその回転っていう速度も速いんで、なので、まあ、メディア業でやってるのはある意味ぴったりなのかなと。じゃないと俺働かねえだろうなとか思う。
もうぴったりな働き方。もうね、本とかも読むとわかるんですけども、ならではってありますね。文章に力強さとかすごいあるんですよ。もう綺麗ですし、うん、そこにわかりやすさと面白みもね、盛り込んであるんでね。あ、こんなに文章、いい文章書ける人になりたいなって、お近づきになりたいなって私思ってました、本当に。私もブログ書いたりとかね、文章書いたりはもちろんするんですけど、やっぱり筋トレと同じでね、毎日やった方が絶対上がる、成果は上がると思ってるんでやってるんですけど、もうね、高橋さんの本とか見れば見るたびにね、やっぱり文章綺麗だなって、面白いなって、わかりやすいなって思っちゃうでしょう。
ありがとうございます。
はい、もうね、作文がお好きだったことがね、今に生かされてるっていうことでね、なんか文章のようなのがあったと思うんですけどそんなね、高橋さん、今いろいろお話ししていただいたわけですけども、活動ですね、その新聞を発行されてる以外にどんなこと他にされてるのかなってあればね、ちょっと聞かせていただきたいんですけども、
基本的には、まあ、ニューヨークでメディアカンパニーを持つってことは結構何でも屋さんの側面があって、
はい、
例えば海外に進出したい企業とか、あるいは世界に取りたい若い世代の、まあ、個人とか、そういった方々に対して、まあ、進出に関してはもう最初の入り口から出口まで全部、コーディネートもしますし、最初のカウンセリングだけのところもしますし、個人に関してはコンサルタントもしますし、あとはまあ講演活動も、基本的にはやらさせてもらってて、本当にもうね、何でも屋さんみたいな感じだと思ってもらった方が、日本の企業の方とか個人の方との、まあ、駆け足的な会社になればいいなっていうのがうちの社員一同の考えなので、はい、
そうなんですね。はい、もう高橋さんぴったりですね。もう世界へ飛び出したい若い世代への講演会でもセミナー事業っていうねコメントもいただいてますけども、もう熱い男じゃないですかもうねみんなビビりますね、もうね、本当に私もビビりましたから本当にいやー、ありがとうございます。本当生でね、そういうふうに言っていただけるのが一番ね響くんじゃないですかね、やっぱり。
かもしれない、ね。なんでかというと、まあ、渡米する前の僕よりポンコツなやつは今よっぽどいいんじゃないといないと思うんで、はい、全く本に書いてあった通り、今これ聞いてくださってる方の中で当時の僕より英会話できない人間は絶対いないですから、
ね、私もね すごいなって思いました、はい、この行動力すごいなって思いました。もうね本当でもそのぐらい気持ちって勝るんだなって思いました。逆にあのできないって、それができなくても
どうですかね。ただ僕の場合本当にもうあのアルファベットならギリ書けるレベルだったので、小文字になるとちょっと怪しいぐらいのレベルだし、まず海外旅行というか国内線の飛行機から乗ったことなかったんですね。でビザとパスポートの違いも分かんなかったので、だから逆にそれを夢を追うんだってかっこよく言えばかっこよく聞こえるかもしれないですけど、逆にその今7歳の息子がいるんですけど、同じことするって言ったらぶん殴りますけどね。バカかも、なめんなよ、ね、ってなりますけど、ではそれでも結果的に全く、あのアルファベットしか書けなかった人間が、ドナルド・トランプなりトム・クルーズなりインタビューできるまでいけたので、なので今これを聞いてくださっている方の息子さんなり娘さんなり、あの全然可能性は無限大なので、全く何もラベリングする必要はないと思いますね。
いい言葉ですね。可能性は無限大っていう言葉がまたいい言葉ですね、うん、ありがとうございます。
本当そう思いますねマジで。
ね、あの本の中にもありましたもんね、不可能なことを可能にした人の行動力っていうね、あの行動力のことありましたよね。あれありがとうございます。
はい、そうですね、はい、まあ僕は特に他に何もなかったので、あの学歴も、何も お金もコネクションも何もなかったので、それしかなかった感じですね。
でもそれさえればね、
それだと、まあ一番大切なことなんじゃないかなっていうふうには思ってます、
ありがとうございます、はい、いえその行動力がね一番できない人が多いんですよ本当に。だから本当に背中をねボンボン押されました私ありがとうございます。はい、
でもどうですかね行動力、どうだろう、しなくても幸せだったらする必要ないのかなって。僕の場合はしないとどうにもできないような、どうにもなんねえな人生という状況だったんで、
はい
だから、そういう状況だったら多分誰でもできると思います、
はい、あそうですね。今の日本もね、かなり恵まれた状況ですもんね。そういう考えてる方は非常に周りには多いと思いますね。ただ私はやっぱりなんか煮えきれない思いみたいなのがありましてですね、もう奥底にこのままで人生終わっちゃうの嫌だなって思って生きてきたんですよ。だからそこでもこの本に出会ったことは、何か私にはやりなさいよって言ってくれてたようなもんなんですね。でも本当にね感謝してるんです、
それは一番嬉しいです。書いた人間としてはそういうふうに思っていただくのは、多分どんな褒め言葉より嬉しいです
ありがとうございます。でね、はい、高橋さんね、アメリカといえばいろんなことも起きたと思います。これまでね山あり谷ありすごいあったと思うんですよ、
はい、
経験とかね、まあ、飛べの秘話とかはさっき少しね別の観点からお話していただいたんですけど、特にコロナですとかね、テロもあったじゃないですか、
はいはい、
このあたりはどうでした。やっぱり苦しかったですかね。
いやもう苦しいどころじゃなくコロナに関しては今だったら、まあ、笑って話せますけども、その時はあ首くくろぐらい 2,3 回思ったぐらい、まあ、本当にきつかったですし、ただ実は渡米した時も、同時多発テロが僕の住んでる数ブロック隣で起こって、
はい、
で焼け野原の中就職活動する状況だったし、あるいは一番ピークの時、一番調子良かった時に鼻が伸びまくってる時にリーマンショック、リーマンがちょうどその時だったんで、
はい、
鼻がボキッと折れる音が聞こえるぐらいだったんでそれぐらいこう、毎回毎回そうだったんで、だから割とこうエラーというかそういったものって必要なのかなと思ったのは、今回のコロナに関してもまずいなとは思ったけど、でも思いっきり経営にも直撃したんですけど、ただ、はい、前もあったよなこういうことっていうのは何度もあったので、で今回も多分なんとかなるだろうなっていう思えたんですね。
はい。
っていうことはやっぱり人間エラーは必要なんだなっていうふうには思います。
はい。でまあね、まあコロナでね都市が封鎖されロックダウンされた時なんかはやっぱりもう当たり前のね昨日っていうのがもう今日はもう当たり前じゃないし、でも人生って本当にいつ何があるか分かんないから、 いつかなんてね、うん、そんな言ってらんないでしょうっていうことをね、あの本の中に述べられてますけどね、あの、うん、本当にそうですよね。もうね、あの私はですね、ラジオのタイトルもそうですけど、明日っていうことを常に、ね、明日をどう生きるっていうのを視点にね、あのテーマとかも考えてきたわけですけど、もうね、そう考えたら、うん、今とか今日の大切さっていうのをね、あのすごく考えさせられますね。
それはあの一番伝えたかったことのような気はしますね。っていうのはやっぱり、うん、あのどうしても日本はやっぱり幸せな国、どんなに今ね、円安とか言われようが、やっぱり明日食べるものがないっていう人ってほとんどいないと思うんですよ。明日いきなり徴兵制度でいきなり戦地に向かわなきゃいけない人もほとんどいないと思うんですよね。
うん、
でそれって実結構人類史の中では結構稀なんですよ、
はい、
あの大戦も恐慌もない時代、意外とね、人類史上あの勉強したら割と結構稀な、たまたまラッキーなタイミングの国なんですね。
はい、
だからついつい明日のことを、明日の希望をっていうふうに考えちゃう、それはとてもいいことなんですけど、その分今日をおろそかにしてる方がちょっと多いような、すいませんちょっと生意気なんですけど、
あ
の入場側の方が割と今日の必死感っていうのは伝わってくるような気がしますね。
そうですね、まあ実際にね、うん、今日の積み重ねが人生を作るわけじゃないですか。そう考えたら、うんうん、明日を捨てにってちょっとおかしいんですよね、よく考えたらね。そうそう、
だって僕の知り合いでなんか明日のスケジュールを書いたらもう安心してすぐ寝ちゃうやつがいるんですけど、その次の日も明後日のスケジュール書いてまたすぐ寝ちゃうやつがいて、結局何も進まないやつがいて、でも精神的にはやっぱり安定剤にはなるんですよね。だからそれこそね、引きこもりとかいろいろ疾患抱えてる方とか病気の方に関してはもう絶対明日に希望を持った方がいいと思うんですね。だけど老体満足の健康で若い世代が明日明日言ったらお前今日どうすんだよっていうのを、
うん
うん、割と講演会の時にはお話しさせていただいたりとかします。
そうですよね、まあ、よくわかりますね、その説明本当によくわかります。でね、高橋さんに同じか、本当に面白いね。ちょっと本当はお休みよって言いたいんですけど、ただもったいないんで、それもこのままお話ししていただくのは大丈夫でしょうか。
はい、全く、あ、大丈夫ですよ。
ありがとうございます、はい、喉カラカラじゃないですか、大丈夫ですか、よろしくお願いします。
あ、全然大丈夫
でね、高橋さん今も素晴らしい活動されてるんですけど、今後、どんな風にね活動していきたいとか、夢目標とかもお持ちかと思うんです、うん、それをねぜひ聞かせていただきたいんですけども、よろしいですか。
大体まあいろいろ今たまたまこういうラジオとか何回かこの新刊の PR 以降出させていただいてて、毎回その今後の目標とか聞かれるじゃないですか、
はい、
でも正直なぶっちゃけ、まあ、なんかそれっぽいいい感じのことを言うことも言ってたんですけど、今まで本音で話すなら、はい、今までのこの22年間っていうのはとにかくその目標を設定してクリアすることでずっと走ってきたんで、ちょっとも
う
なんか家族との時間を増やそうと思ってるんですね、今正直言って。
大事なことですね、家族との時間は大事なことです、とっても。
ロックダウン、コロナが始まるまではとにかく家庭なんで帰り見ずにこう、はい、朝から晩までぶっまくってって感じだったんですね。
はい、
でロックダウンになって初めてこう自己的に家族との時間が増えて、娘が、まあ、双子なんですけど、うち、
はい、
娘が禁止メガネをかけたことも知らなかったよ、僕。
ああ、そうなったんですね。
えって思って、いつの間に、はい、みたいなだったんですね。もちろん、幼少期の禁止って別に将来的に治る可能性、別に大したことじゃないんですけど、はい、それを知らなかったんですよね。
はい、
結構ショックだったんですよ。なんかもうメガ眼科にも行ってメガネ屋にも行ってどうのこうのとか、あるいは息子の靴が新しく変わっていることも何にも知らなかったんですよ。息子と一緒にお風呂とか入るようになった時に、
はい、
ちょっとね、本当に、まあ、コロナの副産物って言ったら怒られますけど、うちの子たちとこうコミュニケーションを取れるようになってきたんで、
はい
ここからはその、まあ、自分が在宅でも多少できる仕事としては、やっぱり それこそさっきね、あの名古さんおっしゃってくださった、
はい、
本って今時本なんて誰が買うんだよじゃないですけど、うん、売れなくなって、 YouTube でね、それこそ渡辺直美と実際インタビューしたら50万人ぐらい見てくれるわけじゃないですか、
はっきり言って、うん、はい、
だから本とかって正直言って有料だし、買うのにもパワーいるしって。でも、うんうん、本を読んでくれる方ってやっぱ届き方が YouTube 流し見と全然違うんですよね、
うんうん
うん、だからやっぱりここからは書いていきたいなと。でビジネス書というよりも今のニューヨークの状況であったりだとか、
うんうんうん、
あるいは、まあ、ごめんなさい、ちょっとややこしい話、簡単にちょっと言いますけど、日本の、世界的にちょっと国際的に批判されているような、移民労働条件のこととかですね、
はい、
日本のね、
はい、
まあ、いろんなニューヨークから見て分かることっていうのがすごくあって、うんうんうん、そういったジャーナリスティックなことを、まあ、書いていきたいなっていうのが、あのこっちから見える現実を自分の母国に教えたいな、あの知らせたいなっていうのがこれからの目標かもしれないですね。
そうですか、ね、あの本当に書くのが上手、文章が綺麗なのでね、どんな本でもお書きになれるんじゃないかなって思うんですね。あのもちろん全部読むかなと思ってるわけですけども、もう本当に私高橋さんの本を好きでしてね、はい、
嬉しい、
はい、
もう俺も大好きな、お子さんも、
あ、本当ですか大好きってもう、はい、もうメロメロになっちゃいますね今日もうメロがハートですもん、本当にありがとうございます。もうこうやってね、お話できるのも感動なんですけど、はい、もうお会いしたくなってきました。本当にどこかでお会いできない、
あの来年それこそ、2月にですね、
はい、
東京名古屋だけですけど、多分おそらく書店のイベント等があると思いますので、
は
い、
本当ですか。
ぜひその、はい、あの聞いてくださってる方、まだ日程決まりましたらいろいろ SNS 等で来ますので、ぜひお願いします。
ぜひそれは東京だったら伺います
、はい、
お会いしたいです。であとですね、今ね少しそのイベントのこともお話ししてくださったんですけども、うん、この放送がですね11月の20日とか11月27日になるんですけど、そのあたりで、はい、イベントとかセミナー他にございますか。あればここで告知をと思ったんですけど。
いや、基本的にはそれこそ本当リモートの世界になって、その時に日本でのイベントっていうのはないです。ニューヨークではいっぱいあるんですけれども、
はい、
はい、これニューヨークで聞けるわけではないので、多分、はい、日本に関しては、来年の2月に行きますので、またまだ決まってもいっぱいあると思うので、はい。はい、
このラジオはニューヨークでも聞くことできますよなので、まあ、ニューヨークの人口がどのぐらいの聞いてくださるかっていうのはまた別の話なんですけど、一応どこに行っても聞けると、世界中どこでも聞けるっていうことになってますので、
そう
ですね、もし、はい、聞きたいってことがいらっしゃいましたらお伝えください。私からも伝えます。はい、はい、で高橋さんね、Facebook とかクラブハウス YouTube などをされているという情報でいただいてますお間違いないでしょうか。
あ、はい、適当に、はい、そんなにそこまで力入れてないですけれども、
はい、私の方でですね、素敵なご縁いただきましたので、うん、リンクを探しまして、はい、貼らせていただいてよろしいですか。
はい、あ、もちろんです、よろしくお願いします。
わかりました。
ただインスタはすごいアルバム代わりの痛い親バカ日記なので、
はい、
インスタに関してはフォローバックしてない、ただのアルバム代わりなので。
わかりました。
インスタ以外、
はい、かしこまりました。じゃあ実はですね、残り時間が30秒ぐらいのようなので、ここまでになってしまいますが、はい、高橋さん、はい、お忙しいところ時間を取っていただきまして誠にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しか
ったです。はい、どうもありがとうございます。
はい、こともお願いします。
はい、ではですね、30分あっという間でしたね。ここでさよならになってしまうんですけど、明日は明日の風が吹くではね、リスナー様らのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどお便りお待ちしてます。ね、ぜひね、お問い合わせ、夢の種放送局ホームページのお便りフォームからよろしくお願いいたします。それでは皆様、素敵でしょう、ハッピーな1週間お過ごしください。
心の扉一つずつ叩いて、夢を乗せた渡り鳥、歩き始めたばかりの僕らをつなげた世界中の夢を集めて、手と手を取り合って 守ってくれる。